今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間です。季節は6月、
はい、
夏ではないけれど、うん、春でもないかなっていう感じ で、う
ん
う
ん、夏の匂いがし始めた、
始めたっていう感じですかね、うんうん、いやとはいえ、はい、あの日差しがなかなか激しい日も多くて、うん、いやこの間ね、うん、一緒に麻雀してる時にハッとみんなこう灰を混ぜてる時にハッと気づいたら、うん、純子さん、うん、手黒くないですかって、
ね、確かにね、そう本当にで えっと思って見たら確かに、まあ、知恵が白かったせいもあるんだけど、あれ純ちゃん黒いぞ
びってくる、
手だけじゃなくてふと顔見たらすっぴんの顔も黒いぞ
まずいんですよこれ、ちゃんとねケアしていかないとね、うんうん、シミになりますから、いやもう今シミも気になり始めて、うん、そういうクリーム塗ったりしてるんですけども、
塗ってるんだ、
いやなかなか頑固なもので、うん、でもまあ頑張ってまいりたいと思います。
生きた証、
そうですねありがとうございます、それでは今日も元気いっぱいディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
遠回りしたようなそんな気もするけど、多分みんな同じような気持ちなのだろう。空回りだったようなそんな気もするけど、意味のないことなんてきっとないだろう。年を取った激しさを失った、その代わり強くなった。年を取ったシワが増えた、その代わり優しくなった。人を傷つけたことは何度もあったけど、結局自分が傷ついていた。やっとここまで生きてきて周りを見れるようになって、いろんな生き方を認められるようになった。年を取った、口数も減った、その代わり暖かくなった。年を取った自分らしく生きることの素晴らしさを知った。 べて受け止めて、さりげなく咲くコスモスのように年を取った。幸せだった今までもこれからもその道の中で流した涙の数が生きてきた。
生きてきた証、
うん、
そういう、
そう、
ね、
う
ん、いい風に取ればそういうことですけど、
そうそうそう、シミがなんだシワがなんだ
なんだっていう感じになってきてますけれども、
はい、うん、まあ、ケアはね、しないよりはした方がいい
ってことですね、はい。でこの間あの旭川公演の時に、はい、ヘアメイクをしてくれている樋口和恵がですね、うん、私の顔を塗りながら、はい、あれ合わないなつぶやくんですよ、うん、あれ焼けたなんて言われて、うん、すいませんって言ってね、
うん、な何焼けだろうね、なんだった、
ジンギスカンじゃないですか。
ああ、そんなに、そっかそっか、
意外とやってるんですよね、うん、で、あの車の移動も多いから、うん、なんか片側だけ、私よく助手席に乗ることが多いので、うん、左側多めに焼けてるかなとかね、
ああ、
うん、いろいろ原因はあるんですけれどもまあね、うん、夏ですからね、まあ、
人より多く太陽の光を吸収して、はい、うん、光合成できるんじゃない。
そうですしてます、うん、代謝も悪くなってきてるから
大変ぼやいてます、ぼやいてます、
本当に皆さん気をつけてください。
より多くぼやいてます。
そうです、はい、そんな、
はい、
北海道も本州に負けないぐらいどんどん夏が暑い感じになってきてますけども、
はい、うん、
もうね、クーラーもないもまだまだ多いっていう中、うん、
中
暑さに負けない体作りっていうのはあるんじゃなかろうかと、
まあ、純子にとっては切実な問題だから ね誰よりも本当に暑さに弱いからね、はい、もう5月の半ばぐらいの段階でバテ出てる。
そうなんです、そうなんです、うん、それで毎年毎年オフィスの足元にはバケツに水を入れて、うん、で頭にはタオル巻いて、はい、もうどこのおじさんだっていうような感じで、うんうん、目もうつろんってね、もう全然頑張れない季節になるんですけども、はい、その暑さに負けない体作りの基本は、
はい、
これね、全部共通してるんだな、下半身を鍛えるそうです。
あ、また出た下半身ですか、
うん、そうなんですって。
下半身どんだけ必要なの
ねで、その
もう人間下半身だけでいいんじゃないの。
いやそういうぐらい、
おへその上にすぐ顔があっていいんじゃない、
でもいいじゃないですかね、うんうん、この理屈からいくと本当に、だからあの筋肉が、うん、あとその暑さをこう外に出してくれる役目をするんだって。
筋肉も、
うん、あ、筋肉がだから脂肪ばっかりだと、うん、その放出する力がなくて、うん、どんどん熱が体の中に溜まってきてしまうんだけど、うん、筋肉が多い体だと、うん、その熱を外に出す効果があるので、うん、筋肉が多ければ多いほど、うん、暑さ知らずになれるということを書いてましたけども、
なるほどね。なんか純子はでも筋肉多い方だと思うのに、
そう思ってたんですけど ねただがたいがいいだけでしたね
そうか
いやもう本当にいろいろ思うところはあるんですけど、うん、それを知ったので、
はい、
自分にできることからやろうと思って、
うん、
自転車を漕ぐときに、うん、ものすごいスピードで漕いでみる。
ああ、
ね、でもね、
うん、
でもね、
うん、
基本がすごい遅いの、
うんうん、
あの この間免許の講習行ったっていう話しましたけど、はい、自転車で行ったんだけど、周り見るとねすごい速さで自転車越えてるんですよね、うん、
あ分かる分かる、あの
すごい速くないですか、
ママチャリなのにえって抜かされて、なんでそんなに速いんだろうって、
なんか電気自転車なのかなと思ったら、そういうわけでもなく、だからあの人たちはもう足が強いね、私たちすごいもう、そのまま止まって倒れそうなぐらいのスピードで、そこではいかないけど、結構ゆっくりだったんで、ちょっと負担がかかるかなっていうぐらいのスピードで。
でもさ、やっぱりほらこういう中で走るとあまりスピードを出すと危ないでしょ。危ない
ね、そうなんだよね。
だからあのそれやるんだったら、あの何ジムみたいな感じで止めといて、はい、で漕いで、でついでにそれでつなげて、自家発電、
あなるほどね、
順調に
あれすっ、ねすごい発電するためにはものすごい必要だって、
ね、1時間漕いでどれぐらいだっけ、なんかちょっと
ちょびっと本当にちょびって、だって大変なんだって、いやあとはね、あれよ、切り替えのあれを重くする、重くすればするほど速度は落ちるけど、筋肉使うでしょ。
なるほどね、あの一番軽くしたら結構あのコントみたい
な、足だけ回ってて
ハムスターみたいになって、
あの人ちょっと軽めだなとか思われちゃいますけども、皆さんもどうぞ。
なるほどね、自転車ね、
暑さ知らずの体作りの、
下半身を鍛えましょう、
ちょっと頑張ってやってみたいと思います、じゃあもう一曲お届けいたします。
時に弱くくじけそうな心持て余して強くなりたいと願う心だけ空回りして、手のひらに滲む汗を見つめながら、それでも今こうしてここにいるのは誰のためでもない、夢をつかみ取る答えは自分の中にある、その手で自分の胸を叩いて立ち止まってはいられない、迷ってる時間はないさ、吸い込み空に放してしまおう。 戦うんじゃない、相手は鏡には映らないよ、はいい心立ち止まってはいられない、迷ってる時間はないさ、
今月再び座は、はい、10年ぶり9年ぶりか、
うん、
9年ぶりになる北海道の羽幌手売り焼き尻と、はいはい、うん、本当に久しぶりの場所に歌を届けに行ってくるんですけれども、
はい、
いやダルは行ってないんだよね、うん、
知恵も行ってない、
知恵も行ってないですよ、うん、すごく意外だった。
大丈夫、その2人が島に降り立って島沈んじゃわない、前までやったら大丈夫だけど、ダルと知恵だよ、
考えてなかった、
それぞれ一人ずつ手売りと矢木尻に立ったら島が沈むなくなってしまう、
大変ですよ、もうちょっとジャンプしたら鳥たち逃げてきますからね
大変大変、
いや、
うん、なるほどね、
まさかね、島の人も考えてないでしょうけれどもそんな、
はい、
久しぶりの手売り行ってきますけども、
はい、
手売り島はもう私たちにとっても思い出深い、
うん、
あの、
ね、うん、
歌が誕生したところでもありますし、オロロン守り歌、
はい、
北野うさぎ大先生が詩を書いて、
はい、
オロロン町の、
うん、
今一度、
はい、
説明してもらってもいいですか。
オロロン町はね、その、まあ、絶滅あの危惧のにされてる、そのもうかつてはねものすごい数がいて、ね、
う
ん、あでニシン漁とかも盛んだったけど、うん、だんだんだんだんそれで衰退っていうか、まあね、うん、今やもう絶滅しかかったっていうところで、うん、
はい、
でそのまあ特徴としてその卵がね、オロロの卵っていうのが洋梨の形をして、うん、先がちょっととんがっててね、はい、コロンとしてて、で普通卵ってコロコロって転がって落ちてしまいそうなのに、うん、オロロン鳥は岩肌に直接そこに産みつけると、
うん、
で転がらないのかと思うと、うん、実はそのとんがった部分 を中心にしてこう、
うん、
ね、横になんていうのか回るけど転がり落ちることがないというね、
そういうのも、
うん、
計算されてその形になったのかもしれないね、
やっぱり自然の凄さだね、
すごいね、
うん、それで転がることなく、うん、そしてオロロン鳥っていうのはオスメス、一組って、うん、その卵を交互にっていうかね、うん、守って、うん、っていう、そういう話を知った時に、
はい、
そのまず卵から生きてる、うん、卵から生きようとしてるっていうのと、
うん、
そしてその2人、まあ、お父さんお母さんが一生懸命その小さな命を守ってで巣立たせることが一番の使命なんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
親として、うんうん、でその姿にやっぱりこう惹かれて、まあ、書いて、
はい、
で今それをね必死にそのオロロン鳥絶滅しないようにっていう見守ってなんとかこう、うん、増やそうと頑張ってる方たちの力で、はい、この曲を書いた時よりも、
うん、増えてる
んですよね、
うん、50、 50とか60とかまで、
ね、最初は本当に一桁もないぐらい
でしたね、
うんうん、だったから、はい、ね、ぜひまた今一度その手売りに行って手売り屋ぎしりに、ね、うん、で この曲を島の方たちにまた届けてくるのかな、
ね、うん、オロロン守り歌も私たちがこう転がることなく、うん、はい、温めた卵のようなものですよね。
そうそうそう、うん、本当にね、純子がこの歌を最初にその、まあ、歌った時と、はい、今こうやって、まあ、10年近く経って歌うオロロンとがまた変わってきててね、
うん、
うん、すごく味のある深い、より父さん母さんのオロロン父さん母さんの方に純子が、
うんうん、近づいてきたのかもしれないですね、
うん、感じて、ぜひこれライブで聴いてほしいなと、はい、皆さんこぞって手売り上げしりに、はい、ね、はい、てくれたら、
はい、嬉しいです、
はい
はい、YouTube でも、うん、アップされてますので、はい、ぜひ聞けない方はそちらでも聞いてみてください。じゃあ改めてこの曲をお届けします、
くるるん回る梨の形のオロロン卵、父さん母さん代わり番号に、大事大事と胸に抱いて、ほらこうして守っているよ、ほらこうして愛して祈っているよ。
そんな手売島は、はい、あの鳥の島と言われるぐらい、うん、鳥たちのもう巣穴がメインで、はい、成り立っているような島なんですけども、そこに多く生息しているのがウトウっていう、
は
い、鳥なんですけど、はい、本当にその一回巣を見に行ったことがあるんですけど、うん、もう一面にもう莫大な敷地に広がる巣穴、
うんうんうん、
もう土の中にね穴が開いてるっていう感じの巣なんですけど、うんうんうん、こういう、はい、あの草を巣を作るとかじゃなくて、うんうん、穴を開けて、うんうん、1メートルから5メートルぐらいのアホってその中で、
うん、
住んでるらしいんですけど、で、60万羽から100万羽が
いるんだ、
万ですよ、うん、いるらしいんですが、うんうん、でそこでいろいろ調べてたら、うん、すごいなって思ったのが、うん、つがいはもうずっと同じ相手で、うん、毎年毎年同じ相手で同じ巣穴に帰ってくるっていうのがもうね、
もうマイホームなんだ、
マイホームなんです
よ、
で、あの片割れが、うん、あの自然環境の中でもう亡くなって死んじゃったりとかすると、うん、また新しいパートナーを探して、うん、新しい穴を見つけるらしいんですけど、うんうん、それまではずっともうそのマイホームに必ず帰ってくると、
うん、
その何十万とある穴の中から
自分のね、
ね、これがねどうやってわかるんだろうと思って、
そうだよね、時々あのお父さん酔っ払って帰ってきて、ね、あの3つ先の穴に
ちょっとね、
ご主人こうち違うよ、
違うわよ、ね、そっちでしょって、
またお父さんたら酔っ払ってないの、
うちの旦那そっちに行ってませんかっていや、ある、いや、ないんですね、
ね、すごいね、やっぱり
すごい、
やっぱり人間よりももっと賢い、
賢いんですね、うん、いや人間はもう本当に帰る場所でどうにかなっちゃいますから、うん、
ね、酔っ払ったらね、あの別宅とか作ったりして、
ダメですよ、まあ、この野郎ダメですよ
ね、ウトをちゃんと
見習ってね、ちゃんと帰んなきゃって、
うん、
いや人間にもその帰巣本能っていうんですか、
ね、はいはい、
帰巣で合ってる、
うん、合ってる、
うん、本能あるとかないとかっていう話がありますけど、
うん、
動物もね、
うん、
犬とか猫とかも迷子になってもしばらく経ったら必ず、
そうだ、時々あるね、すごいニュースで、うん、あの、うん、何百キロ離れた、
う
ん、
そうそうそう、
ところからワンちゃんが帰ってきたとか ね、
ね、
うん、あるね、
で、
うん、
その大体はその帰る途中で、
うん、
あの保護されてしまってってことが多くて、はい、うん、本当は帰ってる途中なんだなっていうのも多いみたいです、
うん、
だから保護されてなければ、うん、もしかしたら、うん、もうちょっと待ってたら、うん、家にたどり着けるのかもしれないですね、
うんうん、
いやすごいなと思って、
うん、
本当に穴だらけなんですから、
う
ん、もう私にしてみたら同じ穴なんですけど
そうね、違うんだね、微妙に、まあ、そんだけ万の数、うん、ね、しかも何十万の数の穴だもんね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱこう、あ、ここうちじゃないなとか、うんうん、匂い嗅いでね、
やっぱりやね、酔っ払ってただいまってそこじゃないと、
そう
だ、はい、
そういうもうすごい神秘な世界がありますので、
うん
うん、それもぜひ一度、
ね、ぜひ、うんうん、
夕方くらいになるとね、
うん、
その巣穴にね、うん、一斉にその何百万羽、あの100万羽が一斉に帰ってくるらしい、
うん、すごい光景だろうね、
圧巻だって、
うん、よく飛んでる、ぶつからないもん、
ぶつかってんじゃないかな、
ぶつかってるかな、
うん、うぅぅぅぅぅぅぅぅぅ
たくさんは向こう、はい、あのお家は向こうって、ね、はい、怒られて、
ね、はい、うん、はい、ぜひ興味のある方
は、はい、
なんだったら、あの6月から8月はフェリーが3割引きになってるみたいなんで、
3割引き、
はい、うん、ぜひこの機会を
利用して、そうだね、ぜひ行ってみてください、
はい、それではもう一曲お届けいたします。
眠れない夜、星を見上げ、君のことを思った。あの日の胸の熱い炎を今は小さく揺れてる。二人きりでは話しかける言葉少しになり、だけど忘れてないよ、積み重ねた日
JP、
チップで
始まりました、はい、始まりました。
今日も素敵な音からスタートです。チップでポンの時間です、はい、さて今日はどんなお題について語り合っていくんでしょうか、
はい、じゃあ、じゅんちゃんから、
はい、撮ります。ドルルルルルルルルル、あ、すごいタイムリーな、はい、鳥の名前いくつ言える。
これね、意外とね、知らないよ、 こんなにオロロンのこと語った後に言うのもなんだけど、
あれだよね、うん、でももう大体の鳥の名前の頭に、うん、エゾなんとかってつけたら大体あるんじゃない
なるほど。
エゾスズメとか、
エゾフラミンゴ
エゾカラ、エゾガラスとか。
エゾガラスね、
いそうだけどいないのかな。いない、
どうなんだろうね、エゾ、まあ確かに
焼き鳥の種類だったら消え
そう、ね、それ V になってしまう。ブイブイブイ。でも実際さ、やっぱね、ハトとか、ハト、カモメ、
ね、
それぐらいで、カラスなんだけど、あとはスズメ。でもこう飛んでて、飛んでってか見かけて、
はい、四重からとか、
そうね、なんとかから、
から
その
から系とかね、
松系とかね、
あ、松ね、
シマツとかなんとか松系とか、なんか
ウグイスとかね、でもあんまり見ないですもんね。
そう、ウグイスはね、声でわかるけど、パッてそれがウグイス。
あとね、あのね、田舎の方に行くと、やけに聞こえてくる、朝方聞こえてくる、みたいなね、鳴き方をするね、なんつったのかな、無双松の一生じゃないかな、ね、なんだっけ、ね、
仏法僧じゃない、
仏法僧
とか、仏法
僧とか、
でもさ、
無法松
だ、本当に無法松これぐらいさ、もう名前もわからないし、
ね、
すごい数実はいるんだよね。
そうですね、
あのその辺飛んでたって、ちょっとこうスズメと違う、もうちょい大きくて、ちょっとこう、白に黒っぽいのがあったりとかね、
いる
あるけど、名前とかね、なかなか、
そうですね、
やっぱりすごい詳しい人とい
ますいます、
ね、そういうのは、まあ、野鳥の会じゃないけど、でも結構やっぱり昔の人たちはもっとよく知ってたし、
知ってた、
ね、例えばあの私の母の世代とかそういうのは、
すごく、ね、
ちょっと見ただけで言えて、
庭に、あの鳥籠っていうか、
巣箱とか餌台、
それを作ってるお家とかだと、なんか季節になると、いろんな鳥が来て、あれはなんだろうね、今度はね、とかって、
みんな鳥で、あ、鳥が来た、全部鳥です。
そうなんですよ、もう私たちも餌台つける前に自分たちの方の餌の方のばっかり気になっちゃってね。
まあ、ちょっとね、まださあ、なんていうのか、若かったらいいけれど、もうこれぐらいの年になったら、そういうのもちゃんとね、言えたらね、花の名前、木の名前、鳥の名前、
そうですね、
言えたら、あのやっぱ大人としてね、ちょっといいなと思うんだけど、なかなか全部あの鳥と、あ、綺麗な花、
花、綺麗な花、
そうか、立派な木、
立派な木
ってる。ちょっと少し勉強しようと思います。
しますね、はい、ちゃんと気にしながら、はい。
またほらツアーで行くと、本州行ったらまたそれで違う
鳥
がいるだろうからね。
よく見るのがね、北海道でほとんど見ないのに、あっちの方で見るのがサギ。すごい、あのシュッシュッとしてる。
シュッとしてるね。シュッと頭シュッとして
る。シュッとしてるって。いや、そういいんですよ、シュッとしてるのが詐欺ですから。
じゃあダメだよ、なんでもその本州行ったら全部頭に内地つけたら、
内地詐欺とか、いや、エゾつけるくらいですから ね、内地メガネ詐欺とかねいるかもしれない、
内地ダチョウ
とかですよ、
まあ、ちょっと少しね、はい、
ちょっと勉強したいと思います。
勉強しましょうか、
はいはい、じゃあ次の、
はい、第曲、
曲いきますか、
曲いきますか、
はい、じゃあ1曲ちょっとお届けいたします、はい、バイアバイアバイアバイアバイアバイア、寂しげな雨に濡れた君の唇が忘れられなくて、別れでも私は信じない、いつの日かあなたに愛される愛の奇跡、激しく燃えてる心を掴んで離さぬこの恋、この愛、冷たい君だけど、いつの
時があなたに愛される愛の奇跡私は信じたい。いつの日かあなたに愛される愛の奇跡。愛される愛の奇跡。愛される愛の奇跡。
さあ次のお題でございます。
何でしょうか。風邪をひいた時にすること、食べるもの、わかりますか。
すること、
風邪をひいた時の、自分のルーティーンじゃないけど、そんなような、
そうですね、水分、睡眠、栄養、って感じですか。
何が必ずこう食べて飲んだり、
ジンギスカンですかね
風邪の時
やっぱりね、こう肉でこう元気つけて、ニンニクとか、餃子ニンニクとか取って、バンと寝て、汗かいて、復活ってできたらいいなって、理想形です、
そこまでこう外に出かける元気がない時は、
その時はもう泣く、
泣く
もう泣いてるかも、もう辛くて辛くて、誰かうさちゃんって言って
行く
湯豆腐抱えて持
って行く
もうね何もできないんですよ、そういう時一人だとね、何にもポカリスエット欲しいけど、もう家の外に買いに行くパワーもない、なったらもう泣くしかないね。
もう悲しくなって、
もうそのまま、
布団に潜って悲しく、
もう枕を濡らして、
水分取らなきゃいけないのに水分出しちゃうね。泣いてね。
そうなんです。
そっか。それはやっぱりね、そういう時はすぐに連絡ちょうだいね。
ありがとうございます。さちゃんは、
私はね必ずね鍋焼きうどん。
あ、
結構ね熱が上がっても自分で自力で作るから。
やっぱ根性あるよ ね、
すごいね、熱にね強いんだよね、割とね、高熱でも動いてしまう方で、でも鍋焼きうどんはだいたい風邪ひいた時に昔から、まあ普段でも好きだけど、グラグラの、それを、まあ、やっぱりあんまり熱が高いと、たくさんは食べられないけれど、もう結構こうクタクタになっても何回も食べられるからね、そうなればなるほど消化は柔らかくなってよくなるから、
確かに、
鍋焼きうどん
いいね、
あとよく人に勧めるのは紅茶、あったかい紅茶に砂糖と、まあ、レモン、あるいはレモン果汁のね、あれを入れて飲む、飲んで寝ると、汗も出るし、ビタミンと糖分で栄養も取れるから、食欲ない時は
紅茶なんだ、無糖じゃなくてちゃんと砂糖も
入れた方が、
ブドウ糖と一緒ですもんね、
そう
ですね、
確
かにね、紅茶か、
お湯沸かしな
そうね、
お湯も沸かしない、
ね、分かった、お湯沸かしにも行くし、ポカリ抱えていくし、なんだったら熱い鍋焼きも抱えていくから、
いやもう本当もうね、しっかりしろって感じですけどもね、頑張ります、いい大人なんだから、
ね、決してこれからもうまだまだ風邪、一時ね、ちょっと前、インフルエンザもまた流行ったりとか ね、
そうですね、
でこれからの時期の夏風邪とかそういうのはまたお腹に来たり立ち悪かったりするから、皆様どうぞお気をつけて、
一曲いきましょうか、
街中濡らしてもうすぐ
曲をお届けしましたね。
純ちゃん風に、ね、なりたかったら、ね、うん、そしたら私持ってくから、
そうです、うん、ありがとうございます、はい、さあ次のお題です、
はい、
遊園地の思い出。
遊園地の思い出、うん、
やめてよもう。
そっか、あったね。
悲しくなるじゃないの。
そっか、いやあれ以外であれは。でもまあ一応それはざっと話さないと、
う
ん、
そうね、
何が悲しいかというと、
ラジオでも何度か話したことがあると思うんですけど、はい、あれ二十歳ぐらいだと思うんですが、うん、友人となんか留守行こうよみたいな感じになって、うん、留守高原の、うん、遊園地に行きまして、はい、ジェットコースターにやっぱ乗る、うん、なった場合ですね、うん、私のだけバーが降りないわけですね、うん、バーがね降りきらないわけです、うん、お客様と、うん、太ももが少々太いようですと。なんだって、
なんだってだよね、
他の友達みんなもうガチシャンってなったので、うん、私だけこう、うん、って、
ね、バーが、
もうバーが降りなくてですね、うん、手振ってる役ですよ。下から手振ってるんですよ。遊園地来たのに
そう、
ね、手振ってるんですから、うん、他のジェットコースターだったらまだ降りるバーもあるかもしれないと思ってね、うん、一番古いタイプのジェットコースター乗れましたけど、
あ、乗れたんだ、
はい、最新式のは乗れませんでした。
はい、はい、他になんかでも好きだった乗り物ってある？
あのですね、うん、基本的にあのフリーホールとかあのバンって縦に垂直に落ちるやつとかはもう本当に吐きそうになるので大嫌いですし、できればアヒルのレースかなんかを見ながら、あの、うん、そうですね、予想したいタイプかもしれない、
ね、なるほどなるほど、そういうね、あのよくあのコーヒーカップ、
うんうん、
ね、はい、ってあの異常に回してしまってっていうのはね、うん、はい
はい、あります、
うん、
それでいくとですね、回る系の思い出、私ちょっと今思い出しちゃったんですけど、はいはい、うん、あれはね中学生の頃ですね、うん、岩見沢グリーンランドありましたね、
はい、
あれが多分できたぐらいの頃だったと思うんですけど、うん、友達と二人で行きまして、うん、あの横にコーヒーカップみたいに横に回るんじゃなくて、うん、縦に回るって分かります？向かい合った状態座って、それがこう縦に回るんですよ。
あ、回転す、あの、そう、頭下向いちゃうんだ。
そうそうそうそう、うん、あの時にもう私もうなんて乗り物作ってくれたんだと思って、うん、もう吐きそうで、って言って帰ってきました、
うん、それはなる ね
真っ青な顔で帰ってきました。
はい、私はね、あのジェットコースターは結構得意っていうか好きだったのね、
はい、
で私も高所恐怖症で、うん、だけどだから足の下にあるという、
うんうん、
だけどもうとにかく苦手なのが観覧車。
あ、
観覧車もダメ、
ダメ、
もう足ないでしょ、
下に。今ダメかも、私も。
もう純ちゃんもダメだと思う、絶対。私もあの高所怖いから、うん、で下にないから、
そうだね、
でその高いの嫌いなのに、あれがじわじわじわじわゆっくり、本当にこう生殺し状態でぐーっと上がっていく、もう
あれの喜びって何なんでしょうね。
分からない分からない、なんかそれこそあの適当なカップルが2人でイチャイチャするようなもんね、の、ね、そう、上まで行ったら大きな風、突風吹いたり、
今度
ひどい
今私の横でもう言いたいこと言ってますけども、うん、いやでもあれ一周30分ぐらいかい、ものによっては。
あそこ大きいのだったらそうなんだろうね。なんか30分ぐらいかかるの2分ぐらいで回したら
って好きなこと言ってありますけども、観覧車ね、でも大人になったら行かなくなるね、
でもあるでしょ今ほら大人用に、そういう港の近くとかあのビルの上とかに、
札幌もありますね、
わざわざビルの上にさらに観覧車って意味わからない、
どれだけ高いとこから 見下ろしたいのかしら、
やっぱりトップ吹いてまた
はい、次のお題いきましょう。
はい、はいはい、
い
きます。
そうです、これ以上何打ってくるか分かんないですからね。あ、ちょっとうささんから
私、はい、でん、あ、いい子、はい、じゃあ何でしょう、最後のお題かな、
はい、
アイロン、
これはきっとこの部屋じゃなくて、
あ、洋服に、
洋服の方ですね。
アイロン、なんか私愚痴りそうだね。
なんで
ダメ、嫌いだもん。
嫌いなの、あ、そうですか。
一番家事の中で嫌いかもしれない、苦手というか、いや、まあ面倒くさい、
まあね、
のね、
いろいろ準備しなきゃいけないしね。
そうそうそうそう、
台出して、温めて、かけて、
またそうなんだよね。だからなんか豪邸でいつでもそのアイロン台とアイロンがこうそのままね、出てるよう出しておけるようなその家事室みたいなのあればいいけれど、
なかなかね、
かけるとなったらまたアイロン台出してきて、コンセント入れてお水入れて待ってって、
いや最近ね、あの誰も大好きなやっぱりテレビショッピングで、スチームアイロンがもうね、すごい私の心を、ね、刺激してくるんですよ。
わかる、あのかけたまま
で、そう
そう、
あれ誰か買わない？
いやでもね、私もそう思っていろいろ、あの実は私も迷っててあの調べてるんだけど、あのきちんと調べて買わないと意外とその
そうでもなかったりする、
あの思ったようにシワが伸びないとかね、あとはその重かったり、
いや確かに重いと、かけてる間にね、全部シワ取らないうちにもう疲れた、もう泣きたいとか、
まあ今はね便利だからそういうのも調べようとしたら、その本当に実際買って使ってる人たちの声がね、
聞けます
からね、だからなおさら迷うっていうのもあるんだけどね、
気になるわ、旅が多いとそれこそ衣装とかにね、シワが残ってしまうと、もう出番前の全然時間のない時に、シワ取ってなかったってなると、もうみんなバッタバタしちゃって、
そうだよね、まあ、でも純子はアイロンかけるのが上手なようなイメージがある、ワイシャツとかもしかけさせたらピッとすごいこだわりのあのこう 襟元とかね、
意外とね、やるの知恵です。
あ、そう、
そういうことだけはやるんですよね。だけはつったら本当に失礼ですが、失礼でもないかもしれないですけど、
まあ
ね、そういうなんかあの家庭的な部門はねすごいやるんですよ、畳み方がね、なんか販売員かっていうぐらいの畳み方したりとかやるんですけど、アイロンね、どうにかしたいね。
でもまあスチームのもうちょっと調べて、良さそうのがあったら、純ちゃんにもおすすめして、
ぜひ、もしかしたら次の放送の時にもう買ってるかもしれません。
あ、いつでもこうシワ一つない、
シワ一つない、
下半身鍛えてシミ一つない体、顔と、
シワ一つない
服で、
かっこいいじゃないですか、どうですか皆さん、実りある番組でしたね
そうですね、
はい、ありがとうございます、
皆さん、あの観覧車の除去は気をつけてくださいね、
それでは最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
愚か 私の胸に思うつめて今夜は眠れよ。男はさまよい、女は焦がれる。ルージュを引けば偽りだけがいつも真実。それが人生。Thank you.